こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、今夜もですね、楽しく真摯にお送りしたいなと思います。前回はですね、バブルのお話を取り上げました。でそれに引き続いてですね、今回もバブルシリーズ第2弾でお送りいたします。さて、私たち日本人はですね、バブルの先進国に住んでいます。まあ、これはしばしば皮肉に使われる、言葉なんですけれども、そのかの FRB 元議長ですね、アラン・グリーンスパンさん、彼はですね、日本の1980年代に起きた、株投機バブル、土地投機バブルを非常に研究してですね、そのアメリカを覆ったかつてのインターネットバブルをですね、まあ、乗り切った、その見事な手腕で乗り切ったというふうにされているようですね。今にして思えばですね、その1980年代後半の日本の株式市場、明らかに高すぎる株価というものが付けられていました。当時のですね、まあ JAL、日本航空の株式、例えばなんですけれどもね、JAL の株というものは PER が400倍、株価収益率ですね、そういう状態だったんです。つまり当時の400年分の利益に相当する価格でもって市場で取引がされていたということなんですね。でそれはですね、 JAL 一社だけじゃなくてですね、多くの業種業態、まあ広く横断的にですね、こういう状態になっていたんです。多くの指揮者、まあ学者さんやら何やらの人々はですね、これは明らかに高すぎる、バブルの恐れは多分にあるということをですね、警告は発されていたんですよね。しかし株式市場を見てみるとですね、そんな言葉など耳貸す暇はないというかのごときですね、馬耳東風状態だったんです。市場に参加する人々をそこまで熱狂的にして盲目的にしているものは一体何なんだろうということはですね、まあ私の興味をかきたててしようがないということなんですけれども、最近読んだ本の中でですね、非常に面白い、考え方がありました。まあ現象がありました。これをですね、私はバファロー化現象というふうに呼んでおります。これをですね、今回はご紹介したいなと思います。まあ社会心理学といった分野の、お話なんですけれどもね、ここで皆さんにお話ししたい、取り上げたい例はですね、アメリカ・インディアンとバファローです。しばしば、好んで取り上げるアメリカ・インディアンの人々なんですけれども、今回の、まあ、主役というものは、まあ、バファローですね。まあ、かわいそうなバファローです。アメリカ・インディアンの人々はですね、そのバファローを獲物として飼っていたんですね。で、そこに彼らに伝わる狩猟のテクニックというものがありました。アメリカ・インディアンが利用していた、バファローを狩るテクニック、それはどんなものだったんでしょうか。利用するのはですね、バッファローが持つ行動様式、行動パターンだったんですね。特徴が2つあります。バッファローの行動パターン特徴その1、それはですね、バッファローの目は前方よりも側面を見やすいようになってるんですね。まあ構造的な問題です。そして特徴その2です。それはですね、バッファローが逃げようとするとき、頭を低く下げて走るため、前方をですね、なかなか見ることができないですよね。その結果どうなるか、バファローがですね、一斉に逃げ出す、群れとなって逃げ出す時にですね、アメリカ・インディアンの人たちは崖に向かって走らせるように誘導するんですね。するとバファローはドドドッとかけていってですね、最後には断崖から転落させられてしまうんです。獲物になってしまうんですよね。そのようにしてですね、アメリカ・インディアンは、アメリカ・インディアンの人々は大量のバファローをですね、獲物として狩ることができた。当のバファローにとってみればですね、死へと続く道を突進してしまうっていう、そういう悲劇的な、状況に陥ってしまうということなんですね。ところでこれと似たようなことをですね、私たち人間もしばしばやってしまうんじゃないのかななんてことを、感じます。 ここで考えますに、私たち人間が群衆となってしばしば見せてしまう行動パターンというものを、挙げたいと思います。特徴その1です。それは多くの人々が同じような行動をとっているとき、周囲の人々はきっと自分自身には知らない何かを知っていて、その上で行動しているんじゃなかろうかっていうふうに考えてしまうということなんですよね。そして特徴その2です。自分自身がある物事について確信が持てないとき、周囲の人々の集合的な行動を過分に信用してしまうと、そういうところですね。まあその結果ですね、その自分自身の判断を放棄して周囲の人々に同調してしまう、まあその結果としてですね、明らかに高すぎる株価の中で取引に興じてしまう、そんな風になりがちになってしまいかねないというふうにですね、考えることはできないでしょうか。ところでこのようにバッファローと人間を同一視して言うものなんだろうかっていうふうにはやはり思いますよね。ここでご紹介したいのは私の経験です。時はですね、ずいぶん前になるんですけれども、私があの学生時代仙台に住んでおりましてですね、そこで仙台の花火大会といったものを毎年好んで見物していたんです。毎年夏に開かれるその花火大会、私が当時好んだ見物スポットはですね、広瀬川に架かる中野瀬橋というところです。花火が打ち上げられるちょっと前からですね、車両通行止めに なるんですよね。でギャラリーはですね、歩道で、歩行者天国となる時間を今か今かと待ち構えているんですね。ビニールシートを手に場所取りをですね、一生懸命やろうと思ってるわけです。で通行止めの時間までもう少しというタイミングでそれは起こりました。何が起こったかと言いますとですね、その歩道に待ち構えるギャラリーの人々の中から一人の男性が車道にバッと飛び出したんですね。するとそれを合図としたかのように多くの人々がですね、雪崩を打って車道に駆け出したんです。乗用車がですね、普通に目の前を走ってるんですよね。走っているにもかかわらずドドッとこう車道にですね、何十人もの人々が雪崩を打って出て行ってしまったんです。で幸い怪我人はなかったんですけれども、非常に衝撃を受けた出来事だったんですね、私にとっては。で別にバファローでなくてですね、まあ誰も追い立てる人なんているわけではなかったんですけれども、まあ周囲の人たちからですね、一歩でも先んじて場所取りをしようという、そういう心がおそらく当時の彼らを駆り立てたのではないでしょうか。そして周囲が走り出したら自分も走らないわけにはいかない、車が 目の前を走っていようともそれは二の次になってしまうっていうですね、まあ、落ち着いて考えるととんでもないような行動をですね、ついつい取ってしまいかねないんだな私たちは、ということでですね、なかなかのショックを受けた出来事だったんです。思いますに、バブルのような状況になってですね、その最中株高に酔う株式市場の中でその株取引を行う人々ももしかしたら似たような状況に陥りがちなのではないでしょうか。このようにですね、私たちがバファロー化するっていうことはですね、まあ経済的な損失をですね、まあ、招きかねないということで非常に大変なわけなんですけれども、これをなんとか食い止めたい、そういうふうに考えるわけです。じゃあどうすればいいのかというためにはですね、やはり感情の安定が必要なんですよね。感情を安定化させるためにはその対象への正しい理解が有効になるのではないのかなと思うんです。対象とはすなわち会社そのものということですね。会社そのものの理解のためにはですね、その会社が公表する決算書が有意義であろうというふうに私は個人的に考えています。で実際に私がですね、あの株式に投資を行うという時には必ず例外なく決算書を取り寄せて会社そのものの理解に、努めるようにしています。ポイントはですね、自分なりに理解するということなんですよね。自分なりの理解がある程度進んでいると周囲に流されるということはまずなくなります。周囲に流されてしまいかねない、そういう危険性はですね、かなり、減災することができるのではないかなと思うんですね。じゃあどういうふうにやるんですかっていうことでですね、実際の分析例といったものを、 楽しい投資研究所のホームページで公開しておりますので、まあ、興味がおありの方はですね、ぜひ楽しい投資研究所のホームページをご覧いただきたいな、なんてことを思うのでした。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoshi.com。Yahoo や Google などの検索エンジンでもって、検索していただければですね、トップにヒットいたしますので、どうぞご覧ください。楽しい投資研究所のですね、オフィシャルクラブ楽しい投資友の会というものもありましてですね、そこに登録していただければ、不定期にではありますが、投資の感性を高めるをメインテーマとした楽しい投資ニュースレターを、無料で配信しております。興味がおありの方はですね、ぜひこちらにもご登録ください。楽しい投資研究所のホームページから、まあ、すぐ簡単にですね、登録いただけます。では今回の楽しい投資ポッドキャストいかがだったでしょうか。次回もどうかお楽しみに。